では4ページですね。ちなみに、まあ、夢という言い方でもいいですし、それから理想の自分でもいいし、目標でもいいんですけれども、今まできっちりと明文化、紙に書いてやったことが、1回でもあるという方、手を挙げてみます。はい。という比率ですね。はい。やってない方も、じゃあ1行目を外してですね、やってる方は1行目を見てもらって。目標とかですね、夢とかなんとかって書くじゃないですか。そうすると僕の経験を含めてなんですが、多分こういうセミナーとか自己啓発とかに出始めたのって多分21歳ぐらいからだと思うんですね。さっきの藤田さんの、これが初めてっていうのを僕もどっかで経験してるわけですけども、そのセミナー出た21ぐらいなんですけども、以来ですね、いろんなものに出て夢とか目標って決めるんですね。で、一番多いのは、その参加した時間、1日なら1日もの、2日なら2日もの、長いな3ヶ月ものとか出て、その時は温度が上がるんですよね。湯沸かし器と一緒ですね。湯沸かし器ってどういう仕組みになってるかっていうと、中にこう、線がこう、熱線がこうやって入ってて、それが温度がガーッと上がると、そこを通る水が、そこ水は一緒なんですね。水はそこの筒を通るとそこが熱いから、水は何にも変わらないのに水だけ温まって出てくるわけですね。で、先っぽから強いが出てきますね。それはセミナーですね。セミナーという湯沸かし器に触れちゃったので温度が上がってるだけなんですね。水が自分で変わったわけじゃないんです。で、湯沸かし器の先っぽのこの蛇口から出るお湯はこう着地する地点になればなるほどぬるくなりますよね。ですよね。なんでコップに入ってるとか、まあ、ポットとかに入れない限りはどんどんぬるくなりますよね。そうすると一度夢や目標を決めてもすぐ日常に戻ってしまうと。そんな目標っていうのだと、大橋さんの言葉を借りればモチベーションとかやる気っていうのが続かないわけですよね。そうするとね、どうなるかっていうとセミナー依存症になるんですよ。あのセミナーに行けばまた熱くなれると。でもその後1週間しか持たないのみたいな。で、そうなってしまうことが非常に多いんじゃないでしょうか。もしご経験されている方は。で、そうじゃない場合はそうなることの可能性高いんですね。そういう経験が少ないので、セミナー経験とか、夢とか目標を決めた経験が少ないと。でもですね、そうじゃなくて、温泉を思い浮かべていただいて、温泉って地熱で温まってるから、でずっと熱いじゃないですか。誰が温めてるわけじゃなくてお湯はずっと熱いじゃないですか。ああいう感じの自分になっちゃうのが僕はこの作文だと思ってます。誰かに湯沸かし器で温めてもらう必要ないで、自分で湯沸かし器を作る必要もないんですよ。モチベーションでやるぞって頑張っても、それは湯沸かし器と一緒で冷めるんですね、必ず。でも自分が温泉になっていればずっと熱いじゃないですか。それがだからね、熱い80度なのか40度なのか温泉によって違うんですけどね。そんな夢とか目標が設定できたら非常にそのワクワクして楽しいんじゃないのかな。それがですね、いろんな目標設定の他の方法と違うことだと僕思ってます。で、なんでこれをこの段階でお話しするかというとですね、例えば先ほどの大橋さんがいろんな夢の本とか買いましたっていうことがあるので、今後もですね、そういう情報と触れると思うんです。触れていくと思うんですね。その時に何が正しいとか正しくないとかではないので、ただ一つ判断基準としては、その情報は湯沸かし器の情報なのか、多分温泉型なのか、そういうふうに判断してみていただけるといいんですよね。ご自分の中がこう湧き出るようなその方法を教えてくれてるのかな。それともなんかこう単に温度を上げて一瞬だけモチベーションを上げるような方法なのかなと。そうするとですね、5ページのような自分になっちゃうかな。なっちゃうかな。
今の ちょっとお話しした方がちょっと分かりづらかったんですけど、
はい、
具体的になったんですかね、はい、僕が捉えたのは、
はい、
温泉型じゃない、湯沸かし型っていうのは、うん、ある種こうやり方だったり、日本だったりするのかなと思ったんですけど、
はい
はい、まあ、枠っていうのはもうちょっと、具体的に言うとどういう感じなのかな。
あ、はい、ね、例えば 本にしましょうかね。セミナーとかだと時間と体験とか必要なので、例えばなるべくね、僕ね、参加された方の言葉を使うようにしてるんですけど、さっきの話でレバレッジでしたっけ、レバレッジ、レバレッジとかフォトリーディングとか出てきましたね。これ全然よしあしを言ってるわけじゃないですね。じゃあ、フォトリーディングとは何でしたっけ。マインドマップか、マインドマップとかでもいいんですけど、レバレッジシンキングとかですね、そういうのに触れましたと。でそれをやって、例えばレバレッジとかっていうのは、その言葉通り結構レバレッジかけて仕事をどんどんはかどるというか、成果を出していきましょう。それから、フォトリーディングはこう放射状にしていって、アイデアを活性化していきましょうっていう方法論じゃないですか。それに触れたとしますね。でこれは本当に個人差があるんですけど、じゃあ、放射状のノウハウを知って、その時自分がわーっと盛り上がって冷めていくんだったら、それは自分にとってそのマインドマップとかフォトリーディングは違和感式なんですね。でも人によってはフォトリーディングをすることによって、いつもフォトリーディングをするとアイデアが広がっちゃって、もうワクワクしてもうすごい楽しいのって人もいるんですね。真ん中に絵を描いて、セントラルイメージとかっていうのがあるんですけど、それを描くだけで12色のペンを持って楽しいのっていうと、その人にとっては湯沸かし器じゃなくて、もうフォトリーディングとか、あとマインドマップとかが自分のその温泉、自分のそのきっかけになってるんですよね。そうだから方法論そのものじゃないんですよね。そのものがその湯沸かし器とかではない、ご自分にとってっていうことです。はい、今ので、まあ、そもそもフォトリーディングマインドマップが通じない場合があるのでね、そうです
よ。あと例えばすごくよくわかり
ました。あ、よくわかりましたですか。
ちょっと自分にとってっていう、
そう
ですね、今の例えばよくわかる。
はいはい、そうですね。
だから時間、仕事術が自分にとっては継続できたんで、はい、そういうことかな。
そう、
人によってそれは夜化式もなり得る、
なり得るってことですね。はい、であればその情報から早く離れて、ご自分のそのじわーっとこうずっと温まり続ける何かを探された方がいい、ということですね。でそういう意味ではこの作文もしかしたらそういう恐れもあるわけですよね。で僕がそんなに自信を持ってても、だってこんなにたくさんいろんなパターンと価値観の違う人がいるのに全員に同じ効果がね、いつも再現したら、それは宗教ですよね。嘘ですよ、それは。なので、そんなことは僕は思ってない。ただ、自分にとっては非常にそこには、例えばレバレッジなんとかの人も、フォトリーディングの人も、マニアックの人も、自分のはそんな風に効果がありますよって必ず言いますよね。それは本当に受け手の方が、きっちり判断する必要があるな、っていうことですね。で、その前提の上で、僕はこの方法は温泉型ですよ、というふうに言ってるわけですね。で、僕の師匠の言葉で、とはいえなんですけど、もう僕らは基本的には今すぐ効果の出ることが好きなんですよね、ノウハウとか。で今すぐ効果の出ないめんどくさいことは嫌なんですよね。そういうことに努力をするのは嫌なんです。で事実を言うと、真実を言えば、やっぱりなんか継続的になんか努力とかなんかしないと手に入らないらしいんですよね、どうやら例えば広告がどうのこうので、この広告をやるとこうなるとか、そういうノウハウはありますよ、明日効果が出るとか。でも多くのこと、しかも夢とか理想の自分とかに関しては、この上の段に書いてあることが僕は真実かなと思って、ちょっと読みたいと思います。自分の将来像はもがきながらですね、自分の将来像はもがくんです。血と汗と涙の結晶として結実するものです。血と汗と涙ですよ。 女性が参加すると大体引きますね。もっと自分のことを根詰めて考え尽くすことですと。根を詰めて考え尽くすんですね。考えることですと書いてないんですね。考え尽くすんですね。で簡単に作れる自己像はいつの間にか消えてしまいます。そういう意味では、生涯という長い時間から考えれば2日間で作るというのは簡単に作れる自己像ですよね、うん、はいつの間にか消えてしまいます。真の自己像には愛着を感じます。繰り返して見ることになります。そしてさらなる修正がなされながら本物を手にすることになります。僕の師匠が僕にメールで送ってくれた言葉です。これは僕も 今でももちろんそうだし、もっと前はもっとだったわけですね。その自分の自己像にその悶々としてたので、そのことを相談したらこのメールを送ってきてくれたわけですね。西田さんの将来像はもがきながらから始まって、ああそっか、だからもういいのか、いいのか、そんなにその苦しんで苦しむ、あの苦悶していてもと。それをだから僕は2日間の中に圧縮して再現してみているってことですね。だからですね、これは言い方を変えるとですね、そんな面倒くさいことは多くの人はやらないので、例えばさっきからちょっとちらっとそのワクワクとかガルシアさんとかって名前が出てますけれども、なんていうんですかね、多くの人が、やっぱりワクワク楽しく生きたい、その方が楽しいからそこに引き寄せられるんですけれども、その中で継続的に何かをやって、で僕は基本的には事業化をサポートしているわけですから、事業としてのところのワクワクすることであるとかいうのをサポートすると、どうしてもただワクワクしているだけではなくて、こういうちょっと根性論的なところを通過する人っていうのはやっぱり何分の1とかに減っていくわけですよね。やらない人はほとんどじゃないですか、めんどくさいから。だからそれは結果に現れる。先ほど福田さんがそのあらり2000万とか3000万とかその秘密はって言って、じゃあ秘密はこれですってできも、もしかしたら一言でもしかしたら言ってしまえるのかもしれない。その段階でもう競争はもう終わってるんですよね。やらない人の方がどんどん楽しくてワクワクすることだけでもう以上って言って、そのもがくところをやらない人もたくさんいるわけですので、それがもしかしたら秘密かもしれません。でそれをですね、今回はこの2日間の中で愛着を感じられる入り口まではなんとかお連れできればなと思ってるんですね。入り口ぐらいまで、入り口のこのノックできるぐらいのところまでは、そうすればその後ご自分でブラッシュアップはしていけるんじゃないのかな。
女性っぽいタイプはいないん
ですね。余談なんですけど、先日二次会飲み会をしてまして、初めて分かったことがあって、僕の継続的な参加者の人はね、体育会系の人が多いってことがあって、根性論が基本的に好きというか染みついてる人がずっと来続けてるらしいですね。みんな体育会で首相だったとか、大学で体育会やってたとか、ずっと6年間何々やってたとか、そんな人ばっかりでした。マッチョな感じなんですよ。なんか泣きそうな顔になってませんか？
大丈夫です。
あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。メルマガをずっと読んでる人はきっとでもですね、そういうところにはなんかもしかしたらそんなことは一言も言ってないんですけど、案に共感されてるのかもしれないですね、そういう部分に関して。ではもう余談ですので次いきますね。今やってるのはですね、作文の取り掛かりのための事前の前情報ですね。その作文というのはどういう価値があるのかというところをいろいろとご説明させてもらってます。もしご自分がセールスに携わってないとすると、自分が買うときの方のこと、それから売る方は両面ですね、買うとき売るときのことをちょっと考えていただきたいんですけど、この丸と星を見ていただきたいんですね。例えば今回のこのセミナーが4万8000円で、2日間で4万8000円、この2日間は藤田さんは僕の2日間の時間を買ったんですかね。4万8000円払って僕の拘束時間を買ったんですかね。4万8000円なら西田の時間買っといてやるかみたいな。
いや、そういう意識はないです、
う
ん、
そうですよね。何を買ったんですか。
何でしょう。
何買ったんですかね。 ちょっと頭の中とそのボタンポチッと押してあの名前をこう入力していくじゃないですか、うん、ってことは少し考える時間あるわけですよねでそしてポチッとこうもう一回ボタンを押さなきゃダメですよね。しかもこの振り込みまでしなきゃいけないじゃないですか、ね、結構まあそこから作業なのかもしれないですけど考える時間が必要なわけなんですけど、その間にやめることもできた、うん、こういう経験ないですか。スーパーとか大きな、ショッピングモール、それか本屋さんでもいいんですけど、いいなと思ってぐるぐると持っているその本をですね30分ぐらいうろすると返しちゃうことって、うん、カゴに入れたものをもう一回返しちゃうこととか、うん、ありえますよね。それはなんか価値が感じなくなったんですよね、多分ぐるぐる歩いてる間に、うん、っていうことは今回の申し込みもやめられたのに来られた、だから、うん、なんかカゴから戻さない程度には価値があったんですよね、
うん、
何に感じられたんですか。
前の日に伊勢丹にいて、
あんまり僕にとって衝撃的なことがないから、ね、全然期待してませんけど、はい
はい、靴を見つけて、
はい、
それが5万円だったんですね、
はい、
すごく素敵な靴だったんですけど、
はい、
大概欲しいと思っても私結構1週間ぐらい考えるので、1週間経って欲しかったらもう一回見に行くんです、
はい、
うん、ごめんなさい、どっち迷ったんですね
靴と
だけど、まあ、物は買ってそこで満足して、うん、まあ、履いて終了なんだけど、
はい、
なんか、うん、物よりも今私に必要なのはこっちかもしれないと思ってこっちを選択しました。
5万円ちょっと天秤に乗っかってちょっとこうなったけどこっちに落ちてくれたわけですね、こ
うそうですね、
あ、なんかの価値を暗に感じてるんですよね。だから今ちょっと言語化できない、言葉化できないかもしれないけど、で買われた、全ての買い物がですね、全てです、もう全て例外なく全てですね、ここに書いてあるように対価を支払いたくなるものはその結果が欲しいから支払う。例えばその靴だったら靴ですね、その靴を買って欲しい結果は、その靴は、まあ、一点物じゃないにしても、もうたくさんあって、たくさんの人が買うとするじゃないですか、10人。でも、その5万円の対価の欲しい結果は、みんな違うんですよね。買った瞬間に所有して満足する結果に5万円払う人もいる。それから、自分のそのワードローブを想像して、あの服と合わせたらめっちゃ素敵みたいなことを想像して、それを履いてお出かけをする自分を想像しちゃって、そのことを考えちゃうと5万円はいいなと買っちゃう人もいる。それからもしかしたらもうすぐパーティーがあるかもしれない、人によってはとパーティーに履いていきたいなと思うかもしれない。その時は人からこうちょっと見られて、足元を見られて、ああいいの履いてるって思われたら嬉しいって思う自分の結果が欲しいから支払うかもしれないですね。人によって全然違うんですよね。5万円が、50円ぐらいの人がもしかしたらいるかもしれないですよね。それ、はい、みたいな感じの人もいるかもしれない。でもそれは、その人なりの対価を支払いたくなる結果が欲しいから買ってるんですよね。それが欲しいです。それは、自分の得たいなんかのですね、感情だったり、まあ、経験だったり。で、僕はよくこの丸から欲しいって言うんですね。丸から欲しいっていつも言ってるんですけど、丸っていうのはそれを持ってない、ない状態。で丸がですね、人によっては不満から始まる場合があるんですよ。不満から満足になる場合がある。で丸が何も考えてない、波から立ってない状態かもしれないから始まる場合もある。そこからもっといい状態になるのが星の場合もあるんですね。で今の靴なんかはそうですよね。別に不満があってその5万円の靴を探したわけでは多分ないと思う。とお金を払うのは靴に5万円を払ってるんじゃないんですね。で、このブラックボックスみたいにグレーになってるところが、ここが靴なんですよね。であり西田のセミナーなんですね。何かの結果が欲しいから靴とかセミナーにお金を払うんですね。で、このお金を払わないのはその星が得られるような気がしない、もしくはもしかしたら得られないんじゃないかなってもう結論が出ちゃった場合、それは10円のものだろうと50万だろうと100万だろうと同じです。 それはコンビニで、例えば僕はさっき紙コップを買いに行ったんですね。紙コップは紙コップという得たい結果があるんですよね。5個しかなかったんですよ、前あった紙コップが。でお茶があって水があってコーヒーがあるから、まあ、1個の紙コップじゃまずいだろうと得たい結果があって、100円ショップもあるんですね近くに。でも僕はもうご飯を食べて、でもう13時に開けなきゃいけないから早く帰ることが僕にとっては得たい結果だったんですね。でファミリーマートが138円で買ってきた。そうじゃなかったらもしかしたら100均まで行ったかもしれないですね、時間もあったら。なので常に得たい結果と自分の中で比して、その100円とか138円とか5万とか10万とかを払ってるんですね。裏返して言うと、その得たい結果が得られなければ絶対に払わないんです。ですよね。大丈夫ですか。さあ、ではなんで今日のセミナーはセールスセミナーか。で1ページ開いていただきます。このことをよく理解しておくと、7ページです。今の自分が丸なんですね。さっき言ったように不満がある場合の人もいますね。だから不満もなく波風立たずに平穏な場合の人もいますね。そして星は何かのなりたい自分があって、そこに対する支払いっていうのはお金の場合もあるんですけども、対価を支払いたくなる、さっきは物とか買い物だったんですけども、この今度の場合の対価っていうのは行動のことですね。あれをする、これをする、仕事術を使うのかどうか、それはもう人によってですね。だからもう一回さっきの文脈をそのまま使うとですね、欲しいと思った星に対しては対価としての行動とか勉強とか努力とか、その方法はいっぱいある、ツールはいっぱいありますよね。例えばコミュニケーションなんかつけよう、セールスをつけよう、マーケティングのことをなんかしようといういろんな努力とか能力とかをやろうと思えるのは、ご自分がその夢だとか目標とか理想の自分とかに支払ってもいいなと思った時だけなんですよね。買い物と全く一緒なんですよね。裏返して今さっきも裏返していましたね、その得たい結果が得られなさそうだな、その夢とか目標がなんか得られる気がしない、得られる気がしないっていうのは何かって言ったら、さっき感情とか経験って言いましたよね。だからピアノがもし僕が弾けるようになったとしても、僕が得たい感情は、人に称賛されるということだとしますね。みんなの前で弾いて、それが得たい感情だとしたら一生懸命努力するですね。わ、もうたまんないなとかと思っちゃったりするわけですよ。で僕実際2年前に習い始めて、1年前に結婚式の、二次会だかなんか弾いたんですよ、一曲。
すごい。
もう手弾きながら震えてる自分の指が見えるんですよ、こう。そのぐらい緊張してるんですけど、その時の拍手の時の感触はすごい、もう快ですね、快感ですよね。そうするとまた今練習をまた続けてるわけですよ。あの快感をもう一度みたいな。週に1回レッスン続けるのって結構仕事してると、お金にはならないことだから、うん、飛ばした方がいいんですよ、効率的に考えたら。だって1時間プラスアルファかかるから、その分働いた方が仕事進むなとかって思っちゃうと、どんどん飛ばしていくんですけど、そうすると、対価を支払いたいっていうのは、ピアノが弾けることではないかもしれないですね。誰かの前で弾いて、快感を得るという、ことが得られそうなんだったら、僕は練習という対価を支払える。でこれはさっき靴で言ったように、人それぞれ全部違うわけです。そもそも何かの一曲を弾き上げて完璧なまでに弾いてですね、人に披露するっていうことは念頭にない人だっているわけですよね。そのテクニックを身につけて、うわもうこんなに弾けちゃった自分ってすげえって思って5万円通の場合の人もいるわけですよね。人に見せるなんて絶対嫌だみたいな人もいる。なのでそれが星なんです。そこをきっちりと設定できれば、いろんな行動が投資できるんですよね、実行できる。そうすると一番初めに言ったように、目標は 現状と計画的に対立することなので、論理的に行動量があれば大抵のことは達成するんですよね。その方法を、その方法っていうのは、自分が対価を支払いたくなるなと思う、なるなと思う星を書き出すってことが今日のゴールです。で、さっきの藤田さんの例、非常にいい例ですね、あれ。買い物欲しいなと思ったら1週間待つって言ったじゃないですか。だから、欲しくないかもしれない自分をもう一回再確認するんですよね。それが1週間っていう、まあ自分のまあルールというかパターンというか、その持ってるんですよね。それってここの違和感と結構近いんですよね。だから買いたくなかないなって思ったら行かないんですよね、もうね。で、その1週間の確認時間を取って欲しいなと思うと、それはこの星になるんですよね、その靴が。あと5万円をペッて払って買ってくるわけですよね。ちなみにその藤田さんの時はその5万円の靴はどんな自分になったらいいなと思って欲しそうに見えたんですか？さっきの例えば、服なのかどこのシチュエーションなのか。
ああ、あの服に合うなとか。
ああ、はい、靴見てて、はい、
うん、履きやすそうだなとか、まあ、実際履いてみて履きますよね、
はいはいはい、
履きやすいなとか、
はいはいはい、
歩きやすいなとか、
はい、
歩きやすい割には形がいいなとか、
あ、
うん、あと色が自分にこう、
あ、こう
グッとくる色だったりすると、
あ、
もう三拍子揃ってるとも、
あ、そうするときっとそれを買った翌週からの自分は歩きやすくて色がグッときて服にも映えて、うん、あ、もう毎日幸せみたいな
毎日わかる
すいません、僕靴一足しか持ってないんで毎日履いてるんでよく驚かれるんですよね。スポーツシューズが他に一足ありますけど、一足しかないんです。余談は置いといて。そうすると買うんですよね。その星がそこだなと思ったから買うんですよね。靴という星が。そうすると落第するんですよね、場合によっては。それは違和感なんですよね。欲しいというのは勘違いだったんだなとか。これが全く同じなんですね。理想の自分に対しては全く同じ構造が、この中で起こってるんです。で、自然に今までもやってきてるはずなんですね。そのことに努力できないのは違和感があるからやめたみたいな。それを今回意識的にやっていく。そうすると当たり前の話なんですよ。2日間の中で違和感も取り除きながら、自分が愛着が湧くような理想の像の入り口ぐらいまでは、お連れするので、そしたら何か仕事してたら繋がってるというふうに感じられて、結構それは当たり前の話なんです。で、それが繋がってないと思ったら捨てればいいんです。2日間かけて作ったからもったいないとかっていうのは一番もったいないわけですよね。だってやりたくないんだから。そうするとどうなるかというと8ページですね。これは2004年の参加者の方が書かれた、作文、2005年かな？で、その時は、まだ、大阪だったかな、どこだったかな、大阪だったか青山だったかとか忘れましたけど、1個だけオフィスだったんですけども、今、派遣業の免許をその後取られて、この今5年後のというところ、ちょうど3年目ぐらいのところぐらいだと思うんですけども、その通りに拡大しています。その通りにぐんぐん拡大して、その業界のそこに書いてある金構図のように、金構図というのはそのオフィスサービス、その一人ビジネスみたいな双方みたいな人 の、うん、あのコピーサービスとか製本サービスとか結構まあ有名な企業なんですけど、その業界ではということだったんですね。なので、このビジネスファシリテーター業っていう、なんか聞いたことのないような業界なんですけども、その中で、トップランナーになるよと。で、これを決められて、ずっとこの作文はホームページに載ってたんですね。まあ、この間リニューアルでちょっと今載せてないんですけれども、で、行動指針としてこの作文を別に毎日見ながら仕事してるわけじゃないんですけど、これを書いたので、このビジネスに向かってずっと邁進して、売上とか、あと規模の拡大、供用拡大をずっとしてます。で、皆さんにはこの、ビジネスのレベルじゃないですよ、このレベルの文章を書き上げていただきます。 このレベルの作文を書き上げていただきます。規模の問題でね、企業規模の問題で、ね、
この人サポタントの人ではないよね。
これサポタントの社長です。
社長、
はい。
うん、なるほど。あ、なるほど、なるほど。
私の夢ですね、
はい、
はい。私の夢というサポタントの社長ですね。こんなレベルの作文が2日後に出来上がります。明日出来上がります。普通に出来上がります。この人だって別に作文が何ですかね、好きで書いてきたわけじゃなくて、一緒に作っていったらこうできたんですね。はめ込みパズルみたいな感じでできていくんですね。で、やっていくのは違和感を取り除いて、おかしなことは捨てていって、そして5年後っていう数字も入って、それから年商150億円っていう数字も入って、それから3年間で今まで700人以上サポートしてきたと、今どんな状況にあるかっていうような、いろんな要素が全部入ってるんですね。こういう文章を書いていただくと、ちょっと見本として載せておきました。